Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
はい、12月に入りました、今日はですね、西宮市立郷土資料館、おなじみの、ね、郷土資料館にお邪魔をしております。毎月アラカルトっていう展示がありまして、一品展示でございます。一つのこうものを展示して、それをまあ紹介してるんですけども、それを見にやってまいりました、担当の学芸員の早栗さんにお待ちいただいております。早栗さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、まあ、前田さんがね、やってはる頃から前田さんこのアラカルト展示大好きで、まあ、今回今月のアラカルト11月号ですが、出てるのがね、これは何というもんですか。これは
、はい、これがフゴという道具です。
フゴ、あまりこの現代においては聞かない名前ですね
そうですね、はい、ご飯にまつわる道具です。
ご飯にまつわる道具、まあ、丸い、なんていうの、円柱の、藁で作ったなんかこう容器というのは分かるんですよ。これは具体的にはどうするものなのかをお聞きしてもよろしいですか。
あ、はい、使い方としましては、ご飯、炊いたご飯などを入れたおひつがありますよね。木でできてるおひつを、はいはい、そのフゴの中に入れて、フゴは蓋もついてるので、おひつを、まず筒状のものに入れまして、フゴの蓋の部分をおひつの上にかぶせるというふうにすると、フゴ、藁でできたフゴの中におひつがすっぽり入って、おひつの中のご飯が冷めにくいという道具です。
おひつをさらに囲うもの
そうですね、はい、
そんなイメージですかね、はい、これはいつ頃のものなのですかね、これって。
はい、この展示しておりますフゴについては、昭和22年頃にもっと使われていた方がご自分で作られたというふうにお聞きしています。
昭和ですか。
はい、これは昭和に入ってから、戦後に入ってからのものですね。で、中のおひつは少し古くて、これはおひつの方は買われたんですけれども、はい、おひつは戦前に買ったっていうふうに聞いています。
フゴというこのまあもの自体は、まあ、これ今お見せいただいているのは昭和だと、もともとはいつぐらいから使われているものと思ったらよろしいですか。
いつ頃からあったんでしょうね。古いとは思うんですけど、
まあけどね、昭和のこの頃にはこれだけ確立されたものとしてあったということは、もう随分前から使われてはいる、はい、
そうですね。特にちょっと寒い地域などですと、乳幼児を入れる小さいベビーベッドみたいな感じで、はい、まあ、名前はエジコと呼ばれることが多いんですけど、はい、そういう道具として、作り方はほぼ同じで、藁を使ってこうロープ状にして、編み上げていくという、はい、そういう道具もありますので、はいはい、道具の性質としては古いと思います。
いや、今ならね、例えばこのご飯炊くって言っても、まあ、炊飯器があって、それ自体がもう保温機能もあって、こういう形でお米を保温するってことはあんまりねないとは思いますけどもね。この頃ってご飯炊くって言ったら、もう釜で炊いてるわけですもんね。
はい、釜で炊いて、で、釜に入れっぱなしだと焦げついたり美味しくないので、おひつに移し替えると。で、気候のいい時期だとおひつのままで、まあ、朝炊いて夜まで置いとくので構わないんですけど、はい、今みたいにちょっと寒くなってくると、それじゃあ何時間も経ったあとはね、ご飯がちょっとっていうことで、少しでもあったかくという考えで、こういう道具が生まれたのだと思います。
まあ、朝炊いたご飯、例えばこの、ね、保温機能がすごかったとしても、さすがに夜あった 暖かくてほかほかってことはないですよね、これね。
それはないですね、うん、はい。なのであのお話を聞いてると、夜はあの今でいう雑炊みたいなものをよく食べたっていうふうにも聞きますね、う
ん。いや、考えたら今便利になりましたね。朝炊いたご飯を冷凍しといて、ね、夜は電子レンジでみたいなね。
そうですね、もう簡単にあの湯気が上がるご飯が食べられるようになってますね。
あ、だからまあこれもね、昭和20年代のものですけど、まあこのね、まだ電気のそういう器具がまだできてない頃から、いかにあったかいご飯を長く保温しておいしく食べるかっていうのを考えたこの道具と、はい、いうことですよね。
はい、あの美味しく食べるとか、あったかく少しでも食べてもらうとかっていうことを考える、まあ、生活がまあ便利になる、こう豊かになるっていうことを、うん、まあ、工夫されたということで、ね、でしかもこのわらという身近にあるあの保温性に優れたものっていうのを材料にすることで、まあ、わざわざね、あの入手困難なものではないと、うん、いうような身近にあるものを使って、まあ、便利にっていう、はい、ところも見えてきますね。
というわけで今月11月、まあ、今はねもう12月入りましたが、このアラカルトの11月号は西宮の暮らしと米に食の道具符号というものが展示されてまして、これ2ってことは10月が1があったっていうことですよね。今回はこれなんかこうシリーズとしてなんかこう共通のテーマでやってはるんですか？
はい、あの今読み上げていただいたんですけど、はい、西宮の暮らしと米というのがあの大きいテーマでして、1、2、3と、まあ、11月号は2なんですけど、1としてはあの稲作の道具、はい、紹介してまして、で次の3、1、2、3の最後ですね、3では、ちょっと違うんですけど、スケッチなんですが、タイトル、大きいタイトルが明治の西宮風景というもので、はい、で個別のタイトルが水車と火という、はい、ものになってます。
水車で研いでって、なんとなくまあ、はい、絵的にはすごいパッとイメージはできますね
そうですね、これはですね、明治25年頃の、 あの西宮の風景を描かれたあの資料群、作品群があるんです。でその中から1点出してまして、まあ、水車とそこにこう川から水を引いてる、まあ、はい、あの問いの部分と、でちょっとそれが水が溢れて、まあ、冬の様子みたいで凍ってつららになってる、
つらら、
はいね、最近あんまり見ないですけど、
いや、この西宮というか関西でつららって、まあそれは京都の方行ったらあるかもしれませんけどこの辺はあんまりね。
そうですね、明治の頃、まあ、つららが、それもあのとても大きな立派なつららが水車の周りはあったっていうのはちょっと聞き書きなどでも見るんですけど、はい、この、 あの展示します絵の方にも、まあ、見事なつららが、はい、できてたっていう様子が描かれています。
いや、西宮、この何ですかね、阪神館といいますか、この瀬戸内気候でつららを見るっていうのが今の気候で考えたらちょっと考えにくいんですけど、明治時代のこの絵からすると、この当時やっぱり冬はちゃんと寒かったんですね。
そうですね、しっかり寒かったみたいで、つららが、はい、あの大きいものが見えてたようです。はい、
これが、まあ、11月号が実は今日まで、この符号は展示今日までで、明日お休みで、明後日火曜日12月5日からこの水車問いっていうのがこう展示される、絵が展示される、はい、この絵自体はどなたの描いた絵なんですか？
はい、これはですね、永井越蔵さんという方が描かれた絵になります。
はい、
はい、
西宮の風景描かれるぐらいなんて、当然西宮にお住まいだった方なんですよね。
そうですね、はい、あの西宮町の中ですね、うん、にお住まいで、松原町にお住まいだった、はい、永井さんです。
で今回、まあ、あの暮らしと米っていうのがまあテーマで、で、まあ、この12月号はその風景ってことなんですけど、まあ、おっしゃる通りなんですが、もうこれは水車と研いでもうお米を作る田んぼに水を持っていくための道具ということなんですよね。
あ、いいで、田んぼに水ではなくて、はい、水車にあの水車を回す動力の水を、川から運ぶというものですね。でその水車の仕事というのが、あの精米 をするためにありまして、で特にこの、西宮地域、まあ、宿川沿いを中心にありました水車っていうのは酒米の精米に使われてたことが、はい、多い水車なので、はいはい、
そうかそうか、水車ってそういうことか、
はい、ここにあるあの資料に描かれてます水車は精米の水車です、
うん、だからまあ酒造りのためのみたいなところですかね、
はい、そうですね、はい、
西宮のね、特に宿川沿いには水車がたくさんあったよなんていう話はよく聞きますが、まさに今これはじゃあそうなのかな。
そうですね、そう思うんです。あの特にこの絵の場所がここですっていうのはないんですけど、はいはい、あの解説文書いてあるんですが、場所については書いてありませんで、はい、ただあの明治42年の、 あの即図された地図を見ますと、宿川の上流ですとか東側の水分け谷川のあたりに水車がたくさん示されているので、まあ、そこの可能性は高いかなと思っています。
ああなるほどね、あくまで西の目の風景として描かれた絵なので、おそらく宿川であろうと。
そうですね、と思っているんですが、であとまあ冬場のっていうところで、まあ、酒米の精白っていうのはまあ間違いないかなとは、はい、思っています。
ちなみにこの永井さん、永井悦蔵さんですか、
はい、
はこの西の目の風景をたくさん描かれているようなんですけど、
はい、
他にはどんな風景を描かれているんでしょう。
他にはですね、例えば広田神社の境内の紹介ですとか、あとはおこし屋祭りがこういう祭りだっていうのが、あの当日の様子、こう人がいっぱいいてとか、はい、っていうのもありますし、で私は一番あのおーと思ったのは、あの高露園遊園地の、はい、絵がありまして、でウォーターシュートの、
うん、
あの、はい、あのうち絵はがきも常設展示で展示してるんですけど、そのウォーターシュートのイラストがあるんですが、あのウォーターシュートはあの、ボートでこう大きい滑り台を滑り降りるっていう、
はいはい
はい、で池にダイビングするっていうあのアトラクションなんですけど、今までその人が乗ってるのはなんとなく写真であのくっきりしてないんですけど、ボートに人が乗ってっていうのは分かってるんですが、その永井さんの絵のおかげでどうも船頭さんがいたと、なんかスタッフが先頭に乗っててこうオールを持ってる。
おお、ちょっとイメージ違うな。
そうですね、なんかあこういう風にしてたんだっていうのが、あの今までの写真などからではなくて、まあ、さらに詳しく分かったかなという風に思います。
今の我々が知ってる遊園地のウォータースライダーって水の方が動いてるじゃないですか。
あ、そうですね、なんか乗せてもらってる。
あの当時はだから人が漕いで行って入ってこう坂滑っていってたのかもしれないですね。
かもしれないですね。でそれかそのあの着地点がねどうなるかわからないから、そのボートをそのダイビングした後 船着き場まで、はい、お客さん降ろすのにあのそうそうそう いところまでこう、うん、あの案内するためのこう船頭さんが漕いで、はいここで降りてくださいっていうのがあったのかもしれないなと思ったり、はい、滑った後のことはあんまりいろんな資料見ても書いてないので、はい、分からないんですけど、
ウォータースライダーな、今のはなんかこう最後着地点でずぶ濡れになるイメージがあるんですけどね。
そうですね、だいたいずぶ濡れになります。
だからそういう意味ではその船頭さんが前に立ってるウォータースライダーやから、うん、そこまで危険なものでもなかったのかもですね。
かもしれません ね、あのスタッフが一人いればむちゃしないで、うん、安全だったかもしれないです ね
滑り台を船でこうさーっと池に、ね、うん、滑り降りるみたいなイメージだったのかな、はい、今のウォータースライダーに前に人立ったらちょっと怖いなと思ってね。
はい、そうですね、うん、あの先頭はスタッフだったみたい。
さあ、なるほどね、
はい、
あ、でもあれですね、その当時写真ってその貴重なものなんで、はい、そんな残ってる全部が残ってるわけじゃない中で、こういう絵からも分かるものがあるわけですね。じゃあね、
そうですね、だからもう永井さんは明治18年生まれなんですが、その明治18年生まれの方が当時見たことも書かれてますし、さらに永井さんが古老に聞いたのは高校だっていうのを、はい、書かれてもいるので、となると江戸時代のことが今わかるっていう。
そうですね、はい、まあ、その中の貴重な写真、写真の絵の一つが今回のこの水車の問いということなんですけども、はいはい、これがまあ12月5日から公開といいますか、されますので、これぜひね見に来ていただきたいもんですね。
はい、あの年内いっぱい、12月28日まで展示しています。
これが西宮の暮らしと米3ということですよね。3ヶ月の連続したテーマでお送りしているアラカルトなんですけど、ちなみに一っていうのは何をされたんですか。
はい、一っていうのは、稲作の道具として紹介しまして、資料名が綱抜きというものです。う
ん、これもまた言葉としては聞かない言葉ですね。
はい、あんまり今身近にはないかと思うんですが、あの現代の道具で近いものを頑張って探すとすると、長靴とか水靴とか農作業の靴っていうことになります。
なんとなくこう、この写真で見せていただいた分には巾着袋的な。
そうです、そうです、はい、あの履き口、履いた時に足首に来るところが巾着の仕様になってまして、穴に紐を通してこうキュッと絞って固定するという、うん、はい、そういう靴です。
展示されてたものっていうのは、これはいつ頃のに使われてたものっていうのは分かりますか。
そうですね、使われてたっていうところは、あの資料の寄贈自体は、1970年代に西宮市の方へいただいてまして、その1970年代にいただいた時にはあの聞き取りはあんまり付随してないんですが、その後1990年代に別の農具をいただいた方から、この綱抜きっていうのはこういうものですよっていうのを、はい、あのお話を聞いてまして。
あ、なるほどね、
はい、でそこにはあの明治末ぐらいにたくさんあの革靴が出回って、そのせいであの綱抜きはちょっと減ってたっていう、はい、お話があるので、まあ、明治時代にはたくさんの人が履いてたっていうのが分かるのと、あと江戸時代の、文政年間1820年代の、出されてる本に綱抜きが紹介されてまして、あの農作業で使う道具の中でこんな便利なものがあるよっていうのを紹介してる本なんですけど、
そう、
はい、その中に綱抜きも紹介されてます。
ということは、まあ、明治時代、それからそれ以降、その以前かな、はい、江戸時代ぐらいには、まあ、いろんな形で今その前展示されたものとは若干違うのかもしれませんが、はい、そういうものは結構一般的にあったと。
そうですね、その江戸時代 の紹介されている綱抜きを、まあ、あの挿絵があるの でそれを見ますと、10月に展示したものとはだいぶ違ってまして、まあ、基本構造は同じなんですけど、その10月に展示したものっていうのは、金具がくるぶしのところについてたり、はい、で紐も、2種類の紐をつなぎ合わせてたりっていう、まあ、工夫されたところが見えるんですね。で初めに言ったそのくるぶしの金具っていうのは、足首のとこをキュッて縛るだけだと、こう足持ち上げるときにこうプカプカして力がいるんですよね、はい、なんですけど、それをあの金具、くるぶしの金具を使って、そのかかとからこうぐるんと足の甲にこう紐を渡して巻くと、こう歩くのが楽に脱げにくくなるので、そういうところであのくるぶしの金具がついてたりとか、その巾着の紐も長くなってて、はいはい、その江戸時代のものに比べるとだいぶ、はい、あの工夫が施されてるっていう、はい、道具ですね。
結構だからそういう道具っていうのも改良に改良を重ね、そのより便利に、より効率的になるようにっていうのは当時の方も考えられてたんですね。
そうですね、毎日使われるものなので、あの少しの工夫が加わるとね、ぐんと楽になるっていうことはありますよね。
そうですよね、 ね、あの紹介していただいたそのここに展示されてたものっていうのは、まあ、昭和の頃に使ってたんじゃないかなという、はい、ものなんですけど、まあ言うたら江戸時代ぐらいからあって100年200年ぐらい、まあ、ある意味その進化を、まあ、多分独自の進化をいろいろ遂げてきたと思うんですけども、
はい、
まあ、っていうのを考えると、まあ、今回この米暮らしと米1が稲作の道具で、その2があの食の道具、最後が米作りの風景、
はい
はい、というふうに、まあ、並んでますけど、我々今のこの感覚で考えていくと、こうよりやっぱりね快適に暮らしていこう、どうしていこうなんていうのを考えますけど、
はい、
時代関係なくその当時も皆さんそんなことは考えてたんでしょうね。
そうですね、あの少しの労力で便利にとか、ちょっとでも美味しくとか、ね、ちょっとでも早く楽にとかっていうのは、まあ、同じなんだなっていうのは分かります ね。
そうですね、
はい、
今につながってるものももちろんあるだろうし、その工夫の結果もういらなくなったものもあるだろうし、
はい、
けどそういうのをやっぱりこう知ることでいろいろ考えさせられるなというのは思います。特に水車なんてこれね、もうすごい大事な道具じゃないですか。
そうですね、水車のおかげで、うん、あのそうですね、その前はあの人があの足踏み精米って言って薄でこう使ってしてたんですけども、そうなるとあのまさか24時間働くわけにはいかないので、休まないといけないし夜は寝ないといけないしっていうことで、まあ、同じ量のお米でもあの、ね、こう精米にかかる、労力とか時 間、はい、時間とあの人件費っていうのが違ってたと思うんですけど、水車だともう絶え間なく働いてくれるのと、
ね、
はい、まあ、水車小屋で働く人はいるんですけど、それにしても一度に精米できる量が違ってきますので、はい、
そうか、綱抜きなんていうものもですよ、足濡れないために、
はい、
今言ったら長靴を履くんでしょう、
はい、
それがまあ当時ね、いかにこう快適にっていうところなんですよね、きっとね、これってね、
快適に楽に、あの今仕事したいと思ったらできる、ちょっとまだ寒いから無理やなじゃなくて、寒いけど綱抜き履いたらもう仕事できるとか、うん、足冷たくないっていうことが、まあ、希望が叶 う、
ね、
道具ですね、はい、
こんな道具多分知らないだけでもっとたくさんあるんですよね、きっとね。
そうでしょうね、あの小さな工夫がされてて、ちょっとずつ、まあ、今でいうマイナーチェンジみたいなことがされてる道具っていうのはありますね、
実際ね、郷土資料館さんなんかも、ね、あの展示室に大きなあの木で作られたその稲作の道具、
はい、
いっぱい展示されてますよね、
はい、
あれなんかもその一つですもんね、は
い、そうですね、ああいうのもそうですね、手で少しずつしてた作業を何か道具を使うといっぺんにたくさんできるとか、はい、そういう道具が多いですね。
どうですか、今回担当された早栗さんとしてこの3ヶ月連続のテーマで、
はい、
まあ、あのお送りしてきたというか、まだ12月後これからですけどもあのこの展示を通してなんか知ってもらいたかったこと、気づいてほしいことっていうのはやっぱあるんですか。
はい、テーマにも挙げている暮らしと米というところなんですけど、まあ、暮らしというちょっと大きく、テーマを取ってるんですが、まあ、人が暮らしている中でいろいろこう変わってきたこととか、まあ、工夫して変えたことっていうのがあるだろうっていうところと、まあ、そのいろいろそういう工夫は生きてる中でいろんな人がするんですけど、その中でもお米に関係するものっていうことで、見てみたんですが、やっぱりその日々の生活でこうだったらいいなっていうのを生かされた部分っていうのが、あの10月11月綱抜きと符号かなって思うんですね。で、最後の赤米の精米の水車なんですけど、西宮の産業の中でも大きな部分を占める酒造のところに関係するものなので、まあ風景としてますけど、ただの風景ではなくて、でまあ、歴史の中で西宮の郷土史の中で重要かなというところではありますが、その10月11月と同じように工夫がやっぱり見える、はい、というところです。
暮らしが便利になる、便利になりたいっていう気持ちは今も昔も変わんないなというのはね、はい、今回のこの展示のこのすごくそれをね感じさせる展示になってるかなというふうに思います。で、なんと12月13日ですか、なんか早栗さんの講座があるようですね。
はい、そうです。学園講座というものを、今年度やっておりまして、12月を担当しています。
これは、なんか申し込みかなんか必要ですか？
事前の申し込みはいりません。当日来ていただければ、先着順で、はい、聴講いただけます。
お時間教えていただいてもよろしいですか？
13時に開場しまして、13時30分から始まります。
なるほど、ありがとうございます。今回はどういう講座になる予定ですか？
はい、今回はですね、さっき少し水車の関係で言いました酒造業に関係するところが、少しありまして、西宮を含めた灘五号の、酒造家、特に江戸時代後期から末期にかけてのお話なんですが、その頃の灘五号の酒造家と、あと宝塚にあります清志公人というのがありますが、清志公人との関わりというのが見えてきましたので、そこをつなぐ実は上海さんというお坊さんがそれをつないでるんですね。上海さんの足跡を見ることで、灘五号の酒造家の、活躍と清志公人さんが、はい、江戸時代の後期にはちょっと廃れてたよう でそこがこう、はい、どう発展していくかっていうところにも上海さん関わってくるんですね。はい、でその上海さんがこの、水車がたくさんありました宿川上流あたりになぜか来られたと
、
はい、なんか諸国安家されてた中で、西宮、今の西宮の獅子ヶ口あたりですね、当時古式岩村のあたりのなんかここええとこやなっていうことで、はい、いろんなお寺で修行された高貴なお坊さんなんですが、なぜか古式岩村を気に入ってそこに、はい、いおりを持たれたっていうところが、まずなんでここに来られたんだろうっていうのがあるのと、酒造家と関わったっていうのがなんでかなっていう、はい、それを調べました。
講座もだいぶ確信につくような話までいったような気がしますけど
そうですね、はい、ちょっとそこをどういう資料があって、今ちょっとお話ししたようなことが分かっていくかつながっていくかっていうのをお話ししたいと思います。
ね、1時30分から2時30分まで1時間で収まるのかっていう、なんかなかなかのドラマチックな、はい、テーマかなと思いますけど、ちょっと楽しみですね。
ありがとうございます。
はい、ぜひ、12月13日の水曜日、1時30分から2時30分まで会場が1時となってますので、申し込みも不要、当日先着順、定員は50名、はい、早いもん勝ちですね。
そうですね、はい、
ぜひねこちらも足を運んでいただきたいと思います。これはお問い合わせなんかはどちらにすればいいですか？
郷土資料館の方へ。当日会場も郷土資料館の2階になってまして、お問い合わせも郷土資料館へ、電話番号が西宮079833-1298か、文化財課の方が2074なので、どちらかへ。はい、
わかりました。ぜひ、ね、こちらもぜひ楽しんでいただければなというふうに思います。今週は西宮市立郷土資料館にお邪魔しました。今月がアラカルト、10月から12月が同じテーマ、連続したテーマでやってらっしゃいます。こちらを今日は拝見に来ました担当学芸員の早栗さんとお話をしてまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。